感染はもう恐ろしいほど急拡大していまして、まあ、私も透明のアクリルのマウスシールドっていうんでしょうか、カバーっていうんでしょうか、あれでは心もとないなと思って、またマスクは通常のものに戻してみました。年間第19手術、それから来週聖母の飛翔展、再来週の年間第21手術をつながりのあるテーマで説教してみたいと思います。そのつながりとは、イエスのもとに来る、イエスを信じる、イエスの肉を食べ、イエスの血を飲む、この流れで考えることということです。金曜日は初金曜日で病人訪問でした。暑さ対策に飲み物をちゃんと用意しなければと、そう思って冷蔵庫を開けました。運転中ペットボトルのキャップを回すのは至難の業なので、飲み口にストローがついた別売りのキャップをはめてペットボトルを用意しました。今日持ってきたんですけど、非常に便利ですよ。パチャってストローが飛び出すようになってて、とても便利です。5、600円で売ってると思います。で、冷蔵庫を開けますと、シソジュースと炭酸水が目に留まりました。おお、シュワシュワーっとして美味しそうだなと思い、ペットボトルにシソジュースと炭酸水を詰め出発しました。炭酸入りのシソジュースはさぞうまかろう、そんな想像を膨らませて出かけたのです。病人訪問はいつも軽トラックで回っています。一軒目は県道沿いの個人宅です。教会から出て、北の方を降りていって県道に出て個人宅です。2軒目は山の中のポツンと一軒家です。で、2軒目に向かう頃にはさすがに喉が渇きまして、楽しみにしていたシソ炭酸ジュースのキャップに手をかけました。キャップはパチッと音がしてストローが飛び出し、で、運転中でも楽にこの水分補給ができます。で、いつも通りにパチッとキャップの音がしたんです。するとですね、なんということでしょう。それまで軽トラックがガタゴト揺れていたために、ペットボトルは炭酸が膨張していました。で、飛び出したストローから勢いよくシソ炭酸ジュースが車の中で溢れ出しまして、で、私は海外の表彰台でよくあるシャンパンファイトのように大量のシソジュースを浴びたのです。飲み口が狭いストロー形状だったために、全く予想しなかったことが起きたのでした。楽しみにしていたシソ炭酸ジュースは結局一口しか飲めませんでした。福音朗読に戻りましょう。3週連続で見渡す最初の1週目は、イエスのもとに来るというテーマです。イエスのもとに来ることくらい朝飯前ではないか、皆さんはそう思うでしょうか。今週の朗読箇所でイエスはこう言います。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。自分の力で、自分の理解力でイエスのもとまで来ることができるはずだと、多くの人がそう考えています。しかし実際は、私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、 誰も私のもとへ来ることはできないのです。タビラ教会には毎年数えきれないほどの観光客が訪ねてきます。ステンドグラスがきれいだ、レンガ造りの聖堂が見事だ、いろんな驚きと感嘆の声を上げて帰りますが、その中の誰も信仰に導かれる人はいません。ただの一人もいないのかと言われれば分かりませんが、時々そういう人が現れるのであれば、私は信仰に入りたいという人が時々現れるのであれば、今頃は洗礼の勉強で大忙しなはずです。観光客が肉眼で見るものは私たちが見るものと同じはずですが、私たちのように祭壇に近づき聖書の御言葉に近づくことはないのです。私が先ほど引用した御言葉は、ある場面で頻繁に唱えたり耳にしたりしていますが、何の場面か思い出せるでしょうか。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。ここまで言えば大抵の人は思い出すでしょう。これは葬儀ミサの告別式の中での繰り返し唱えている言葉です。亡くなった人は自分の意思でイエスのもとに来ることはできません。御父が引き寄せてくださって初めてイエスのもとに行くことが可能なのです。私たちは自分の足でミサに来たと考えています。自分の意思で教会に来たと考えています。教会に来るか来ないか自分で決めたと考えています。果たして本当にそれだけでしょうか。自分の意思でミサに行きたいと思っている人すべてがここに集まることができたのでしょうか。あるいはミサに行きたくないと思っている人はすべてここには来ていないのでしょうか。そうではないと思います。私たちは何らかの形で御父に引き寄せられて、御子イエスが祭壇上で捧げるミサに預かれているのです。私たちが御言葉と御聖体まで近づくことができているのは恵みによるものなのです。恵みは私たちの努力の対価ではありません。完全に無償で与えられているものです。私はその恵みにどれだけ感謝しているでしょうか。ミサに参加したいのに参加できない人がいる中で、私はこのミサに参加しています。これが恵みでなくて何でしょうか。当たり前のように思っていること、例えば朝起きて夜眠りにつくこと、またそばにいる人が今日もそばにいてくれること、改めて感謝の気持ちを表してみてください。今週のテーマであるイエスのもとに来るとは、ここまで踏み込んで近づくということです。行こうと思えば行けるさ、しようと思えばできるさ、それは何の言い訳なのでしょうか。捨てられない何かが自分の中にあるので、言い訳にしているとしか私には見えません。これまで捨てきれなかった何かを自ら捨てなければイエスのもとに来ることはできないのです。今オリンピックが 開催中ですが、一つのものを得るために参加している選手たちはどれだけ多くのものを捨ててきたことでしょうか。3年後、4年後には過去の栄光となるかもしれないのに、ただ一つのもののために全てを犠牲にして準備します。イエスのもとに来ることは私の力、私の意思だけではたどり着けません。この祭壇に、この御言葉の食卓に触れる人は父なる神の恵みによって引き寄せられた幸いな人たちなのです。心から感謝しましょう。恵みに気づいて感謝できる人こそが、次の週に取り上げるイエスを信じる人へと導かれていくのです。